では、具体的なテクニック、あと少しだけ説明をしていきます。で、一つ目なんですが、探究方法をアドバイスするということです。で、このファシリテーションの、テクニックとしてはですね、探究方法、質問の出し方とか質問をしてあげたいとか、あとは何かをやるときに大げさにやってみたりとか、全然違うアプローチでやってみたりとか、その具体的に何かを見せて、その探究の仕方をアドバイスするんですね。で、例えば写真講座とかであれば、写真の撮り方がどうしてもその角度とかが全然こうあんまり大きくつけなかったりするんで、もっともっとこう大きく角度をつけるためにしゃがんで地面すれすれ撮ってみたりとか、なんかどっかよじ登って上から撮ってみたりとか、こんな風にしてやってみたらどうですかとか、あそこのちょっとところに登ってみたらどうでしょうとか、向こうからこっち撮ってみたらどうですかとか、そういう風にして探究方法を具体的にアドバイスしてあげるということをするとすごくいいです。で、その具体的なアドバイスっていうのがあまりやりすぎるとですね、自分で考えなくなってしまいますから、なんか徐々にですね、アドバイスは減らしていく、質問をもうちょっと抽象的な質問にする。例えば最初はですね、具体的にこうもっと角度つけてみたらどうですかって言ってるうちに、どうしたらもっとこうなんかこのいい感じになる方法っていうのが見つけられそうですかねとか、どうしたらもっとこうなんかこれの効果、この今探求しようとしているものの効果が分かったりするんでしょうねというふうな質問とかをしてあげることによって、自分で探究の方法自体をこう探し出すというふうに持っていくことができます。ですから最初はですね、もうちょっと探究方法を具体的にアドバイスするんですが、徐々に、その抽象的な質問にしていって、探究方法自体を探すようなアドバイスに変えていくことが、一つ大事なテクニックになってきます。で、次にですね、見本を見せるですね。これはですね、もうとにかくその特にテクニカル系ですね、写真動画コンピューターを使う系の場合はですね、見本、自分が何かやってみせるというのは結構良い、学習状態を引き出す方法です。どうしても具体的でなかったり、探究の仕方が全然わからないとか、触り方が全然わからないという時は目の前で見せてみる。例えば、特定のアプリケーションとかだったらですね、ボタンの位置がわからないと、何々ができないんですって言われたら、じゃあちょっと今からその何々をするボタンを探す方法についてちょっとお見せしますねと。で、僕も場所がよくわかんないんですと。で、大体どうやってるかっていうと、この辺かなってクリックしたら、あったあった、こうやって見つけてるんですと。で、ついでにこっちになんかこんなのあるけど気になるな、よし押してみようって言って押してみたりしてますよみたいなことを教えてあげるっていうんですかね。そうやって目の前でその探す方法を見せてあげる。で、さらにはですね、あえてというよりはわざと失敗してもいいですし、本当に失敗してもいいですから、失敗する様子も見せてあげる。いや、意外にこうやって失敗するもんなんですよというふうな見本を見せてあげることで、学習者に探究する方法っていうものの具体的見本を示すということで、学習状態に掘り込んでいくということができます。で、あとはですね、今のこの瞬間にしっかりと設置する、テクニックと言っていいかわからないんですが、そういったこともすごく重要なテクニック、スキルになってきます。で、具体的にはですね、とにかくその苦手意識とかがあって、もう分かんないとか、その嫌だとか、だだっこ状態になってる人ってたまにいるんですね。で、そういう人がいた場合、そのネガティブな反応を示している人に対して、いや、そんなこと言わずにやってみましょうよって言わずにですよ、まず大事なのは、あなた自身が自分の内面をしっかり見て、今この瞬間にちゃんといるかということですね。具体的には今この瞬間にいない状態っていうのは、 こう、うわこの人めっちゃ変なこと言ってる、うわこのなんかネガティブなこの感じがもう周りの人に移ったらどうしようとか、周りの人がどんなふうに思ってるだろうとか、そんなふうにこう考えたりとかしてると、今この瞬間にいるわけではないですよね。でさらにはそっか、思考がもっと飛んで、ああこういう人のせいで今日一日が台無しになって、その自分の評判が落ちたらどうしようみたいな、もうそうすると今あなたは思考の中にいて、そして未来の思考の中にいることになりますね。全然今に設置してませんので、こういう状態になるとですね、もう本当にファシリテーションの良いその直感的行動も全然現れなくなってしまいます。そこでもうそういうネガティブな反応を示しまくっている人いたら、まずは普通に静観してみましょう、ね、ただただニコニコしながらその話を聞いてあげてください。なるほどなるほど、苦手と思ってるんですねって言ってずっと聞いてあげるんですね。でもう無理に説得し合いで聞いてあげるっていうのが結構有効です。でそしてその聞いてることに同調するんじゃなくて、ただただ聞いてあげるですね。傾聴とかそういう大げさなこといらないです。でその人はずっと喋ってるうちに、そんなこと言っててもしょうがないなって思ったりすると思うんですね。でそうやってそのそういう状態が訪れる、なんかふっと我に返る瞬間っていうのを見逃さずにですね、ふっとそれを言ってることが止んだ瞬間とかに、あのパッとこういうふうにしてみたらどうですかって言ってあげるという感じです。でもしですね、こうああだこうだって言ってネガティブな反応を示しまくっている人に隣の人がもし影響されたらですね、もうそれはその人の問題だと思ってください。その人も学ぶ機会があるんです。そういったことに対して自分が今に設置しておくことを学ぶ機会にいるわけですから、影響されたらもうその人は新しいことを学ぶ機会だななんて思っておくといいです。で、なるべくですね、その人のその言動に対して嫌だ嫌だって言っててもしょうがないですよねとかいうことを言うんじゃなくて、具体的に学習状態に入るための入っている人の行動の見本を見せて、使えるモデルっていうんですか、それを見せてあげるっていう介入の仕方で十分です。そうすればですね、もうそのわーわー言ったところで何にもですね、その感知してもらえないっていうことを悟りますよね、無意識で。で言語を介してそういうのをやるとですね、反発をしやすいですけど、無意識下でそういう介入をされると、その雰囲気として介入されると、まあ従います人は。これはちょっとしたその催眠術とかのテクニックと一緒ですが、そんな風にやるんですね。でそういうことをしていくと非常に強力にその相手を影響させる、相手に影響を及ぼすということができます。でそんな風な形で、やっていくと。そしてその人に何かしてもらった後はですね、ポジティブフィードバックをしてあげるということがすごい大切です。で僕自身もですね、こういうのあのテスト講座とかするときにやっぱりハードな状態っていうのは出てきます。でその時にですね、もうニコニコして聞いてあげて、ふーんって受け流して、でパッとその人が我に返った瞬間に、違う行動を促して、そのさっきの話はもうなかったかのように、もう過ぎ去ったこととして扱っていくということをしていきます。で全ての人はですね、後でやっていきますが、学びたくてここに来てるわけですから、そんなぐちゃぐちゃした言い訳を言いたくて来てるわけじゃないんです。でそれを言い訳を 言うことがその人にとって、その瞬間はその人にとって役立ってるんですよ、自分自身に。それは何かっていうと、恥をさらさないで済むということを目的にしてるんですね。で恥をさらさないで済むことが自分のも今目的にしてしまってるっていうことに気づけばですね、まあいいんですけど、それを気づかすのはなかなか難しいです。本人が気づく以外は、周りが言えば意固地になります。そこで静観して、そんなこと言ってもしょうがないなっていうふうに一瞬でも思う瞬間に、パッと具体的なアドバイス、行動を促していくことが、こういう人たちに対処する方法です。で、それはですね、マインドセットとか全ローグ状態というのは意識できれば、直感的行動の一つとして、できるようになりますので、実践の中で、やっていきましょう。でさらにですね、こういう人が現れた、うーわファシリテーターとして何倍も伸びる、もう最大のチャンス来たぞって言って喜んでください。そうすればですね、 もう本当に良いファシリテーションの状態になっていきますので、この意識忘れないようにしていきましょう。